皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月7日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、分散型ネットワークの信用とはというお話です。ブロックチェーンもですね、今年は本当にブロックチェーン応用元年と言っていいんでしょうかね。まあもちろんビットコインなんかに対する応用は、まあ去年が一つのピークだったと思いますが、まああれはある種、こう、デモンストレーションみたいな部分がありましたよね、ブロックチェーンのね。まあ、一番基本的なスタイルのブロックチェーンを使って、まあ、ここまで巨大なシステムを含めて、しかも公開型でシステムがメルトダウンしなかったと、まあ、これはものすごく大きなインパクトを世界に与えまして、ああ、そうか、こういうふうにやっとけば、その国民国家崩壊したって、これ生きていけるぞと、その今までのですね、なんて言いますか、縦の系列というものがぶっ壊れても、新たなこのシステム生きていけるぞという、なんか隠しみたいなものを世界に与えたことは間違いないと思いますね。ブロックチェーンをはじめとした仮想通貨がなんで急速に生まれたのか。そのやっぱり引き金は08年のリーマンショックでしたね。08年のリーマンショックがあって、これはもういかんぞということで仮想通貨はいよいよ本格的に始まるわけですよ。ちょうどだから10年ですよね。だから仮想通貨やってる連中は知ってたわけですよ。もうあれ二度と元に戻らないっつって。今の金融システム、あの時の金融システム、だから今の我々が知っている国際金融システムは二度と元に戻らない。もうぶっ壊れたと。で、10年間、しかしその、本当は死んでるのに生きたふりをして、カンカン踊りを踊らせると。ね、死体をこう操って、いかにも生きてる人が踊ってるみたいに見せるカンカン踊りを10年やると。その、カンカン踊りの原資は中央銀行がすってまくと。で、10年とりあえずカンカン踊りやったらもうカンカン踊りも終わりと。もうできないと。で、じゃあ次どうするのかっていうことで、まあ今になってるということだと思うんですね。で、ブロックチェーンというのはしかし、まあここでもう一つ大きなポイントがあって、やはり信用ということをどうするかってことなんですね。で、なんでその国民国家が崩壊していくかっていうと、国民国家の信用が崩壊したからですよね。実際に崩壊することをどんどんやってくれたわけですよね。経済の破綻であり、難民の問題の破綻であり、戦争の敗北でありですね、あるいは国民に対する裏切りであり、まあどこでもその、言ってますかね、国民国家の信用の崩壊っていうのがもう相次いでるわけですね。ですからもう多くの人は国家を信用しなくなっています。で、国家というのは、その周りに、特に中央集権国家はいろんな企業体を抱えてますから、銀行でも通信、金融でも通信でも、まあ農業関係でもいろんな企業体を抱えていて、そこも同じように信用が失っていくわけですね。まあ日本でもいろんな製造業でも何でもですね、次々と不正をやらかしますよね。あれは現場の問題というよりも、あれ経営者の問題ですよね。品質は経営者の想定以上には決してついてこないというのがデミング博士の言ったことですから。だから経営者がこの程度の品質でいいと。このいう検査こうやってごまかしておいて、この程度の品質でいいと思ってるから、その程度の品質のものが出荷されるわけで、経営者がやっぱりちゃんと検査やって、真面目に検査で合格したものしか出荷しないと思えば、やっぱそういうものしか出荷されないですからね。だから、製造業の今回の不正の問題っていうのは、いや、それは経営者がその程度の品質でいいと思ってるからですよね。で、まあ、このようにですね、な形になってくると、まあ、信用の崩壊っていうのは止めどもないし、だから、なんか政府が決めた基準だと言ったってですね、まあ、それどこまで信用できるのと。例えばだから年金の財産ですよね。年金の資産がどこまであんたあるのと。みんな使っちまったのと。どうすんのよ。信用の完全なる崩壊ですね。だいたい国民国家っていうのは官僚制度を中に入れてますから、その国のいわゆるエリートの学生たちを採用してこれ支えてるんですね。昔のソビエトならまずモスクワ大学ですよね。まあ、ケンブリッジだ、オックスフォードとか、アメリカだったら、IB リーグの大学ありますよね。この IB リーグの連中がまあ支えてるということになりますからね。で、こういう人たちがしかし最後信用しないわけですね。だからやっぱりこう、一つの目の付けどころっていうのは、その国のエリートの連中のその様子なんですね。本当にエリートらしいのか、あるいはもう堕落してるのか、このあたりの見極めっていうのは、 やっぱその政府の信用がどの程度のものであるかっていうことを、まあ、遠からず教えてくれますね。言うまでもなくこの辺はもう堕落の極みをどこでも尽くしちゃってるわけで、そうすると今度、もうこういうものの信用ではなくて、改めてそのブロックチェーンのような分散型ネットワークでの信用をどうするかって話になります。ブロックチェーンのすごいところってのはですね、極限まで信用状況が崩壊した中で、ものすごい強い力を発揮するってことですね。シリアの国連な、シリアからの難民を収容したヨルダンの、難民キャンプでね、本人確認システムとしてこれが使われてるっていうのは非常に興味深い話でありますけども、ブロックチェーンがね、その極限のその信用崩壊状態の中であなたに信用を作り出すっていう力を持ってるんですね。なんか究極のシステムですよね。で、じゃあそのブロックチェーンが作る信用って一体何なのって話になってきますね。で、それって実はあんまり難しいことではなくて、ブロックチェーンが作ってるこの信用っていうのは基本的にこう不正がないっていう部分なんですね。神仏のようなですね、ものすごい英知を持った人たちがいて、その人に頼るんではなくて、要するに人々の英知の結集によって、なんて言いますか、信用を保とうということで、その原点は、要するにその信用の中の一番の原点というのは、インチキをしないということなんですね。まずこのブロックチェーンなんかのシステムの一番のポイントは、インチキが極めてやりにくいってことですね。で、逆に言うと、その今の国民国家ってのはそこまでインチキがひどいってことですね。まあアメリカでは元 CIA の高官のケビン・シップがよくですね、影の政府と三軍複合体、シャドーガバメントとディープステートのことを、まあ、いろいろ報告してくれますけどね。まあ、まさに当事者だったわけですから、よくわかりますけども、本当に国民を裏切るにも程があるってもんですよね。嘘をつくにも程があるっていうもので、やっぱりだからその分散型システムの最大のポイントっていうのは、何人たりとも嘘をつけないシステムをするということですね。何人たりとも言ったことと違うことができないシステムにするということ。これだけでも実は相当な信用の担保になるんですよね。なんて言いますかね、本当にこの20年ぐらいの間だな。やっぱりこの01年の911テロの以降ですね、インチキやる連中が世界を乗っ取ったわけでありますよ。でもしかし06年からだな。イスラエルの嘘が暴かれ始めたのは06年くらいからだから、リーマンショックから5年も経ちますとですね、インチキを暴く人がどんどん出てきていて、で、特に前回のアメリカ大統領選挙では、ウィキリークスなんかの活躍もあってですね、ますますその本当のことがバレていきましたね。で、そうすると、まあそこでですね、次々といろんな嘘がこう暴露されて、で、結局、あ、こんなにその、不真面目にやってたのか。苦労しろと言い換えたのかっていうことが、まあ、次々と出てきたわけであります。で、それを直そうっていうのが、やっぱり一つ、そのブロックチェーンでありますよね。何人たりも嘘をつけないシステムにする。逆に言うと、嘘がないと生きられない人たちっているんですよね。日本でもいると思いますよ。嘘をつけないと生きられない人たちってやっぱいるわけで、どっかのね、選対委員長なんかってどういう人ですかね、神奈川県の人ですけどね。よくあれで選対委員長なんかやってると思いますけどね。あまりにもひどいんじゃないかと思うんだけどね。まあ、嘘があって初めて、嘘をつけるから生きられるって世界をまずやめようってことだよね。で、そういうのがまず根底にあります。で、これは確かにその通りでしょう。もう今やそのブロックチェーンもいろんなシステムがあって、暗号システムもいろんなものが新しいのが考えられていて、コンピューターのそのね、計算速度が長いのことがその暗号強度の支えだっていう時代じゃもうなくなってきてますからね。もっと論理的に安全守る方法も考えられていますから。まあですからビットコインなんかの時代と違ってだいぶ進化してると思いますけども。まあしかしとにかく嘘をつけないシステムっていうのは一つですね。これはだから逆に言うと多くの人たちにとってみれば、まあ生き方を正さなきゃいけなくなりますよね。嘘をつくのは何も政府のトップだけでは限らなくて、他にも嘘つく人たくさんいますから、まあこれが一本入るだけでも、まあある意味人によっちゃ相当息苦しいと思うでしょうね。うん、いろんなとこで嘘で生きてる人いますからね。これが一つ入るだけでも息苦しいと思うし、だからやっぱこれをどんどん推進していくってことは、政府に頼って嘘で暮らしてた人は、いよいよ生きる場所がなくなるってことですよね。その嘘をつけないシステムがドーンと入っていく中で、 嘘の塊のような政府が維持できなくなってくれば、嘘に頼って生きてる人は、この世で生きる場所を失いますよね。それぐらい怖いことなんですね、これはね。嘘をつけないシステムに入るっていうことは、それぐらい怖いことなんです。だからまあ、それが現実になる前に、嘘をつかないでいいように、自己改革をどんどんどんどん進めていくことが、何よりも大事だってことはわかりますね。それからもう一つは、英知の問題ですね。その、大衆は愚かである。愚かであるから大衆が集まっても何もできないかっていうと、そんな話じゃないですね。大衆が愚かであるっていうのは実は一面的な話で、愚かに見える時もあるわけでありまして、実は民主主義の本当のポイントっていうのは、愚かに見えた大衆が実は偉大な決断をすること、偉大な選択することは非常によくあることなんですね。そのあたりがですね、人間とコンピューターの一番違うところですね。コンピューターでいくらそういう英知のシミュレーションをしたとしても、その場その時、その歴史の瞬間にこうだというものがコンピューターで選ぶなんてことは、それは全く無理だと思いますよ。そこは完全なる複雑系で、人が天と繋がってるから初めてできる話なんですね。その、どんな人も、やっぱり例の意図でですね、天と繋がってるわけでありますから、まあ言ってみれば分散型と言いましても、実は、そのみんながすべて魂の部分で、あるいはその霊感の部分で、全員が一つの場所を共有してるんですよね。まあ、その大根源みたいなものですね。大宇宙、大根源をみんな共有してみんな生きてるわけですよ。だから実はいかに分散型だと言っても、みんな決して孤立して砂粒のようになってるわけじゃないんです。あれ全部天の糸で繋がってるんです。ここを見落とすから、大衆はバカだとかみんなバカなことを言い出すわけですね。とんでもない話で、衆生というのは賢いもんなんです。その、一時愚かのように見えて、逆にそれがですね、後々の整理にうまく役に立つってことは珍しくないんです。矛盾はあるとこまで進めないと、なかなかその解消が難しいってことがあるんです。ある程度大きくならないと取れないっていう部分があるんです。ですから、その間はやたら手を出さずに、少しほっとく方がいい、泳がしておく方がいいってことは世の中決して少なくないですよ。だから、そういう意味で言うと、その分散型のネットワークにおける賢さはどこから出てくるかっていうと、やっぱりそれは真摯に横型で皆さんが付き合うことですね。このあたりは前川正夫先生が前から言っておられるポイントですね。共同体を作るってことです。共同体を作って真摯にどうしようかと思ってると、不思議と知恵が湧いてくるってことなんですよ。この不思議に湧いてくる知恵こそですね、やっぱりなんかその本当の英知と言われるものになっていくわけですね。だからその、競争して勝ってとか負けてとか言ってる間は、そんな英知はなかなか生まれてこないんですよ。自分で未来と向き合い、自分で天と向き合ってどうしようかっていう人たちがたくさん集まってきて、みんなでどうしようか。その、この先どうやって皆さんの繁栄を考えていくか、どうやって世の中を良くしようかって考えて、ああでもない、こうでもないと言ってると、ポロッと知恵が湧いてくるわけですね。今そのああでもない、こうでもないという議論をする道具がものすごくたくさん揃ってきたってことですね。SNS なんかもそうだと思いますよ。で、あれは必ずしも全部自分で発言しなくてもいいわけですよ。5% の人が、あるいは 1% の人が発言をして、残りの 95% あるいは 99% の人が聞いてくるだけでも実は十分なんですね。エネルギーが伝わるからです。はい。エネルギーがちゃんと伝わるんですね。ああいう文章とか声とか映像でやりますとね。で、エネルギーの一つ渦ができてきますから、まあそれでも十分でありまして、だから自分はリードオンリー、聞くだけでやりますよと、それ十分それでエネルギー出てますから、その人から。聞いてその後の反応が無意識のうちに自分からエネルギー出てますから、まあもちろん自分で喋った方がそれはまた面白いんでしょうけども、まあそうでなくてもエネルギーはちゃんと出ておりますんで、だから結局その、英知の意味での信用っていうのは、やっぱり共同体を作るってことですね。ですから分散型システムのっていうのは、ある種共同体っていうものがあって、で、その中でこの英知を作るっていう部分があります。しかしこれもう一つ矛盾があるのは、そのブロックチェーンっていうのは、その、ある種共同体として運営するのと、マットグオープンで運営するのと、どっちが安全なのかって話があるんですね。共同体の人たちが共謀すると、実はブロックチェーンのシステムってのは完全に簡単に不正ができてしまうんですね。合意形成のところで全員が嘘をつく、全員って言いますか、多くの人たちが嘘をつくことに合意したら、その嘘が本当になってしまうのはこのブロックチェーンの一つの恐ろしさなんです。ですから、 その、まあ、一見するとですね、限られた人たちだけでやった方が、このシステムは安全なように見えるんですが、実際のところはですね、全く知らない人たちが入ってきた方が、嘘はつきにくくなるんですよね。だからそういう意味で言うと、そのシステムっていうのは、完全に閉じてると逆に危ないことがあります。で、やっぱりよその血を入れながら、外の空気も入れながら運営していかないと、最後の最後のところでみんなが徒党を組んで間違った方向に行くってことは珍しくないですね。だから今ですね、それこそ何千人、何万人、何十万人という、人を抱える組織が、組織的に大嘘をついてるってことあるわけでしょ？例えばアメリカではですね、トップシークレットのクリアランスを持っている人が35万人いると言われてますよね。35万人が毎日、24時間365日嘘をつき続けながら、あれ仕事してるんですね。と、その人たち、35万人の人たちを集めてブロックチェーンでシステム作りました。だからこれは嘘がありませんなんたら、全くの嘘ですね。それそのものが大嘘でしょ？だからやっぱりですね、このシステムというのはもう一つ言えることは、中で徒党を組むだけじゃ信用にならないってことですね。外とも連携しなきゃいけないってことです。すなわちシステムはオープンで、どっかでオープンでなきゃいけないってことですね。このオープンな部分とクローズの部分とのこの、まあ、なんて言いますかね、使い分けっていうのがそのシステムの、言ってみれば良心に任された部分ですね。で、結局それは時間の中で検証されるんだと思うんですよ。やっぱりやってる人間の良心というものがちゃんとあれば、それはやっぱりそのみんなで苦労しろとして、みんなでそのデータ書き換えちゃうってことはしないでしょうし、やっぱりインチキな連中が出てくれば、それやっぱりそれでデータ書き換えちゃうって話になりますから、だから話は結局同じで、最後はやっぱり誰がやってんですかと、誰がやってんですかっていう問題に行き着くと。だから結局やっぱり長い時間をかけて信用を築き上げるっていうその原点は、やはりおそらく私は分散型システムになっても何も変わらないんじゃないかと思うんですね。したがってやっぱりシステムになったから、もうあとはシステム任せで、平気な顔していいっていう話は全くなくて、やっぱりその根本的に人の信用っていうものについてよく考えて行動できる人たちが、時間をかけて信用を構築するという作業を日々怠りなく続けていくってこと。これが分散型システムにおきましても非常に重要なことだと思いますね。そして最後に言えますことは、じゃあ一番最後、誰がその、まあ、国なり企業なりのこの信用を担保するのかってことですね。やっぱりその辺はですね、僕国によって、組織によってだいぶ違う部分があると思います。で、例えば社長であるとか、総理大臣であるとか、それあるかもしれませんが、基本的にはやっぱり、もう誰か一人とかいう世界じゃないんでしょうね。やっぱりチームということなんでしょうね。これからの信用の根源、まあやはりチームということだと思いますね。チームであり、場ということでしょうね。前川正夫先生の言葉を使えば、場というものの力ですよね。その場というものが、やっぱ最終的にはそれ、時間を超えて、その世代を超えて、人を超えて、その繋がっていくものでありますから、この場の安心感であり、信用力と特に最後は行き着くんだと思いますよ。溜まり場のあの場ですよね。だから、場というのは実に不思議な世界でありまして、まあ、天地のね、いろんなものが全部集まる世界で不思議なエネルギーが渦巻く場ですよね。その場をいかにこう運営していくのか。いい場になればみんなが幸せになるし、悪い場になればみんなが不幸せになると。まあ、わかりやすく言えばそういう世界でありますから、最後はやっぱり分散型ネットワークも、その分散された人たちがいる場のその力なんだと。場のエネルギーが強いか弱いかなんだと。いうことでしょうね。エネルギーが強ければ不正なんかしませんから、明るく暖かいっていうのが、この世の本質でありますから、暗く冷たいっていうのは悪の本質ですよね。でも明るく暖かいってのはこの世の本物の本質でありますから、そういうものがまあ強い場であればですね、いや分散型システム使って別にそれで特に大きな問題が起きるとも思えないし、まあアメリカの35万人のトップシークレットの人たちの世界のようにですね、暗く冷たい人たちがいくら何十万人集まっても、それはやっぱり暗く冷たいものしか生まれないんでしょうね。嘘と偽りしか生まれないんでしょうね。まあそんな風になってくるんだと思うんですね。したがって、まあ今後ですね、そのいろんな形で国民国家の崩壊が進んでいくときに、その場をやっぱ作ってないと大変ですよ。自分でその参加する場がないとダメですね。だからここでも知って行って見て会って、知って行って見て会ってとや どんどんそれを繰り返しながら、自分が参加できる場、自分がいいと思う場をどんどん自分の周りで広げて作ることが大事ですね。そして参加することが大事ですね。それを今からやっておかないと、もうあっという間にこれ間に合わなくなるんじゃないかと思うんですね。まあしかし本当に分散型ネットワークというのはこれから面白い時代になってきますから、まあテクノロジー含めてですね、よく勉強していかないといけないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、分散型ネットワークの信用とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。